皆さんこんにちは。新刊ラジオ第212回4月20日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回はですね、早速ですけど本の紹介をしてしまいましょう。今回紹介する本はですね、グラデュエーションデイという本です。こちらの本、なんとですね、発売日が4月20日、つまりこの新刊ラジオが配信される日ということでですね、いや、新刊ラジオ初めて発売日にその本の紹介をするという、ね、まさに新刊ラジオっぽくなってきましたね。でですね、こちらのグラデーションで、一応今日発売なんですけども、まあ、書店なんかはね、流通の関係で1日前、2日前に入ってて、もうお手に取っている方もいるかもしれません。でね、まだこのグラデーションで知らない方はですね、できればこちらのラジオを聞いてね、気に入っていただいたら、そのまま書店に走ってほしいと思います。雨が降ってる場合は歩いてればいいですよ。でですね、このグラディエーションデイ、タイトルがですね、まあ直訳しますと卒業日、卒業記念日、そういった感じになるんですけども、これはですね、大学の記念講演を集めた本になっています。記念講演といっても日本人の講演ではなくて、アメリカの著名人の記念講演です。すべてアメリカの大学で行われたものですね。でですね、この著名人24人いるんですけども、これがね、すごい有名な人ばっかりなんですけども、意外とね、忘れてる人とかいるんですよね。あ、誰だっけ、名前覚えてるんだけど誰だっけ、そういうのがありましたのでね、最初はですね、新刊ラジオ人物当てクイズとで、ね、打ちまして、ちょっとですね、クイズ形式で皆さんにもチャレンジしてもらおうかなと思っております。では早速参りましょう。本編です。新刊ラジオ人物当てクイズ。さて、このコーナーでは今回紹介する本、グラデュエーションデイにスピーチが掲載されている人物でクイズを出していきたいと思います。皆さんは一体どのくらい知っているでしょうか。その人のプロフィールを話しますので、その人の名前を当ててください。問題1。過去のホワイトハウスの主の中でも変わらぬ高い人気と敬意を得ている人物の一人。キューバミサイル危機の間、ソ連との核戦争に陥る危機を経験している。1963年に暗殺される。さて、この人物は誰でしょうか。答えはジョン・ F ・ケネディ。はい、これね、スタッフの中にね、リンカーンと答えた人もいましたけどね、ジョン・ F ・ケネディです。暗殺されたというですね、まあちょっと暗い過去を持つ人ですけども、この人の講演なかなか良かったのでね、後ほど紹介しようと思います。では、問題2。1988年、告発の行方。91年に羊たちの沈黙でアカデミー主演女優賞を獲得しているアメリカを代表する女優。1991年にリトルマンテイトで映画初監督もしています。さて、この人物は誰でしょうか。答え、ジョディ・フォスター。ね、ジョディ・フォスターね、なかなか出てこないですね。こういうね、羊たちの沈黙で、あ、出てくるんだけど、アカデミー主演女優賞、あ、誰だったっけ、誰だったっけっていうのがですね、スタッフの中でもありました。皆さんはいかがでしたでしょうか。結構ね、映画好きの人なんかジョディ・フォスターすぐ出てきたかもしれませんね。では次に行きましょう。ちょっと次難しいですよ。では、問題3。1970年、アトランタの小さなテレビ局を買収し、それを最初のケーブルテレビ、スーパーステーション WTBS に改組。その後、野球のアトランタブレーブス、バスケットボールのアトランタホークスを買収する。80年に最初の24時間テレビニュース局、ケーブルニューズネットワーク、CNN を創設した。さて、この人物は誰でしょうか。答えは、テッド・ターナーです。ね、テッド・ターナー、有名なんですけども、意外と名前が出てこない。でもですね、CNN を作った人ですからね、覚えておいて損はないと思います。このテッド・ターナー氏のね、講演会もこの本で見れますので、ぜひぜひ読んでみてください。さて、というわけで、新刊ラジオ人物当てクイズ、3問やってきましたけど、皆さん3問全部わかりましたでしょうか。ね、全問正解の方はおめでとうございます。素晴らしい。本当ですね、素晴らしいと思います。僕できませんでした。でね、2問正解の方はね、あと1個だったらね、もうちょっと頑張ってみてください。でね、0問とかね、1問正解の人はですね、本当にね、有名な人物ですのでね、この機にぜひ覚えておいてほしいなと思います。ジョン・ F ・ケネディ、ジョディ・フォスター、テッド・ターナー。まあちょっとエンターテイメントとですね、政治によってみましたけども、他にも起業家の人とかもいますね。では、この辺でクイズコーナーは終了です。引き続き、新刊ラジオをお楽しみください。では本編に戻りまして、改めて本の紹介に参りましょう。今回紹介するのはオデッセイコミュニケーションズ発行、 英字出版発売のグラディエーションデイという本です。この本にはですね、未来を変える24のメッセージというサブタイトルがついていて、その名の通り大学卒業に際して送られた24個のメッセージ、つまり講演会が載っている本です。そしてですね、この本、そのスピーチをしている方がね、とても豪華なんです。あまりにも豪華なのでね、さっきクイズなんか出していましたけども、ここで全員の名前を言っていきたいと思います。ちょっと長いんですけども聞いてください。まず先ほどの3人に加えまして、Web2.0 の提唱者でオライリーメディア社の創設者ティム・オライリー、そしてあのジョージ・ルーカスとスティーブン・スピルバーグなんかもいます。以下名前だけですが、コリン・パウエル、スティング、ベン・アンド・ジェリー、ビル・クリントン、スーザン・ソンタグ、ロバート・レッドフォード、マデリン・オルブライト、トム・ブロコー、ロナルド・レーガン、ダン・ラザー、パトリック・スチュアート、ハンク・アーロン、ロス・ペロー、バーバラ・ブッシュ、ジョン・グリシャム、ケン・バーンズ、ラルフ・ウォルド・エマーソン、ジョージ・C・マーシャル、グロリアス・タイネム。はい、というわけで聞き取れたでしょうか。ね、聞いた時にね、あ、誰だったっけっていうのが結構いると思うんですけども、僕なんかパトリック・スチュアートあたりで結構、あ、誰だっけと思ってたんですけどもね、まあ、各方面の著名人大集合という感じでございます。気になった方はぜひこちらの本手に取ってみてください。でですね、このような映画監督や俳優から、起業家、政治家、学者まで、様々な方の送る言葉、ね、これらの偉大な方々がね、若者へどういうメッセージを発しているのか気になると思います。実はですね、この本に書かれているこのスピーチはですね、もちろんテーマは一つに絞ってはありません。まあ、これだけね、多種多様な人たちが集まっているので当然と言えるかもしれませんけども、皆さんね、ある意味で好きなことを言っています。例えば最初に挙げましたティム・オライリーであれば、もちろんコンピューターの世界について語ってますね。自分がなぜコンピューターに興味を持ったのかというとこから始まって、コンピューターとは何でどう広まった、 Google はどうして成功したのか、そして自身の提唱した Web2.0 で今後の世界はどう変わっていくのかと続いていきます。でですね、最後にはですね、やっぱ若者向けらしくね、こう言うんですよ。引用ですが、僕はこの機会に皆さんに注意を喚起したいと思います。皆さんの中には今上り坂の企業で働くことになる人もいるでしょう。成功する人もいるでしょうし、失敗する人もいるでしょう。ただ経済的な成功は唯一の目標でもなく、唯一の成功の物差しでもないということを忘れないでほしいのです。何をするにしても、自分が何を本当に大切にしているのかを考えてください。大きなことを考えるのを恐れないでください。失敗するのを恐れないでください。結局のところ、どんな人生を選ぶにしても、その人生を最大限に生きるのを恐れないでください。自分が通過することで、この世界をほんの少しでも良い場所にしておくということを成功の物差しにしてください。そうですね、なかなかいいお話でした。このようにですね、ティム・オライリーは自らの経験考えからメッセージを送っています。この他にもミュージシャンのスティングはですね、自分の音楽観について語ってますし、ビル・クリントンはですね、当時大統領の立場だったので、その大統領の立場で教育について語っています。というわけでですね、4月ももう後半を迎えていますが、今年大学を卒業し社会へ飛び出した方はもちろん、もうすでに社会に揉まれている方もね、どっか引っかかるメッセージがある本だと思います。今人生を見つめ直したい方、悩んでいる方、いろいろな方がいると思いますけども、将来に向けて、また大学を卒業する時の志の高い自分に戻って読んでみてほしい一冊です。グラデュエーションデイ、アンドリュー・アルバネーゼ、ブランドン・トリスラー編、笹田雅子役、発行オデッセイコミュニケーションズ、発売英字出版、定価1890円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介したグラディエーションで、いかがでしたでしょうか。興味を持っていただけたら幸いです。本当にですね、こう24人いろいろな人が出てくるんでね、気になるんですけどね、皆さんはですね、名前ざっと言ったんですけども、なんか引っかかる人いましたでしょうか。ね、スティーブン・スピルバーグとかね、ジョージ・ルーカスあたりは引っかかるんじゃないかなと思うんですけども、ですね、これさっきも言ったんですけども、スタッフでこの本を見た時にですね、この24人の名前が出てこない、名前聞いたことはあるんだったけど誰だったかなとかも結構あるんですね。まあですね、あんまり知らなかったという方もですね、あんまり恥ずかしがらずにですね、逆にこの人は一体どんな人だろうと思ってこの本を取ってみてほしいなと思います。雑学としても役に立ちますね。何をした人だということで。さて、ここでですね、ディレクターがぜひ紹介したいと言っていましたジョン・ F ・ケネディの言葉をですね、最後に紹介して締めくくらせていただこうと思います。ジョン・ F ・ケネディさんの記念講演です。 アメリカとソ連両者の相違に目を奪われないようにしましょう。共通の利害と両者の相違が解決できる手段に目を向けましょう。もし我々が相違を乗り越えられないとしても、少なくとも多様性を認めて世界を安全にするのを手伝うことはできるはずです。なんといっても我々の最も基本的なつながりは、誰もがこの小さな惑星に住んでいるということにあるのですから。誰もが同じ空気を吸っているのです。誰もが子供たちの未来を慈しんでいるのです。そして誰もがいずれは死ぬ身なのです。はい、こちらの言葉はですね、結構有名な言葉なんですけども、ジョン・ F ・ケネディが暗殺される数ヶ月前にアメリカン大学でスピーチしたものなんです。で、冷戦のね、一番難しい時代の大統領でね、平和について考えていたというね、ケネディの言葉です。まあ、今ケネディの暗殺が出ましたけども、最近ねアメリカでね銃の乱射事件が起こったりとかね、日本でもね長崎市長の方がですね撃たれましたよね。本当ねショッキングな事件が起こっていますね。今の時代にねもう一度思い出してほしい言葉がこちらのジョン・ F ・ケネディの言葉かなと思って、チョイスしてみました。気になった方はですね、こちらの方に載っておりますので、こちらの方をご覧ください。その他にもあなたに役立つ言葉が絶対に見つかると思います。というわけで、新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。